エゼキエルは、遠く、エルサレムから離れて、バビロンの地に置かれていましたけども、神様は、この地が滅ぼされることを告げ、そして彼を伴ってエルサレムで行われていました華々しい偶像礼拝の様子を目の当たりに示しました。そして御使いたちが任命されて、6人の御使いはこの町を打ち壊すために任命され、そしてこの滅亡の中でこのイスラエルの不信仰を悲しんでいる信仰的な民に一人一人印をつけて滅びを免れるように、それが終わるまでは手を下さないようにと命じられました。そして生布の衣をまとった御使いが主の命令の通りに主に心を向けている一人一人に印をつけましたと報告したところで、前回のところは終わっています。そして第一章で現れたケルビムが、そしてその上に高く座しておられる主が、彼の前に再び姿を現しました。今日はその箇所を共に見てまいりましょう。エゼキエル書第10章の1節から。私が見ているとケルビムの頭上の大空にサファイアのような王座に似たものがあり、それがケルビムの上に現れた。主は天布の衣をまとった者に命じられた。ケルビムの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを都の上に撒き散らせ。この人は私の目の前でそこに入っていった。その人が入っていったとき、ケルビムは神殿の南側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルビムの上から昇り、神殿の敷居に向かった。神殿は雲で満たされ、また庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時ケルビムの翼の音が外庭にまで聞こえた。それは全能の神が語られる時の声のようであった。主が天布の衣をまとった者に、車輪の間ケルビムの間から火を取れと命じられると、この人は入っていき輪のそばに立った。するとケルビムの一人がケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣をまとった者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると出て行った。ケルビムの翼の下には人間の手の形があった。私が見るとケルビムのそばに四つの輪があり、一つの輪は一方のケルビムのそばに、もう一つの輪はもう一方のケルビムのそばにそれぞれあった。その輪は緑柱石の輝きのように見えた。それらの形は四つとも同じで、一つの輪がもう一つの輪の中にあるようであった。それらが進むとき、 それらは四方のどの方向にも進み、進む時には向きを変えなかった。なぜなら頭が向かうところに他の輪も従い、それが進む時には向きを変えなかったからである。それらの体全体とその背、その手、その翼、さらにはすなわちその四つの輪には周りに目がたくさんついていた。私はそれらの輪が車輪と呼ばれるのを聞いた。それぞれ四つの顔があり、第一の顔はケルビムの顔、第二の顔は人間の顔、第三の顔は獅子の顔、第四の顔はワシの顔であった。その時ケルビムは飛び立った。それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。ケルビムが行くと輪もそのそばを進み、ケルビムが翼を広げて地上から登る時輪もそのそばを離れず向きを変えなかった。ケルビムが止まると輪も止まり、ケルビムが登ると輪も一緒に登った。生き物の霊が輪の中にあったからである。主の栄光が神殿の敷居から出て行ってケルビムの上にとどまった。するとケルビムは翼を広げて私の目の前で地上から登っていった。出て行く時輪もそのそばについて行き、主の宮の東の門の入り口でとどまった。イスラエルの神の栄光が彼らの上にあった。彼らはかつて私がケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らはそれぞれ四つの顔とそれぞれ四つの翼を持っていた。その翼の下には人間の手のようなものがあった。彼らの顔形、それは私がかつてケバル川のほとりでその容貌と姿を見た通りの顔であった。彼らは皆前の方へまっすぐ進んでいった。天の父様、あなたのご栄光の姿をエゼキエルは見ました。御使いがあなたに使わされてこの地を清めようとしている、その姿を見ました。神様は目に見えなくとも御使いを使わし、またご自身の霊が共にあって私たちを守り、また導き、時には裁きを与えることを私たちも霊の目で見ることができるように、今この地上で起こっている苦難のうちにもあなたの御手が述べられ、あなたの御心がなされていることを知ることができるように導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。一章に続いてケルビムが現れました。ケルビムは神様に使わされて、あらゆるものをその多数の目で見て、そして全てを主が知って、そして正しい裁きを行うように用いられます。こうして主は御使いを使わして全宇宙を、全世界を知り、また裁かれます。最初にケルビムが出てくるのは人類が堕落した時でした。主は命の 木から取って食べて、罪のまま永遠に生きることがないように二人を追放し、そしてケルビムにその園を見放せました。このエゼキエルが見た幻が示しているところを共に見ていきましょう。エゼキエルは、バビロン、ケバル川のほとりで、見つかりを、見ました。輝く栄光の中におられる主が、ケルビムのまた遥か、高いところに、出しておられました。エメラルドのようにということが、黙示録にも記されていまして、主の栄光の姿がそこにも描かれています。10章の冒頭を見てまいりましょう。先に1章で見たように、ケルビムの上にサファイアのような透き通った青い天があり、そしてその上に王座があり、そこに主が座しておられました。先に心を痛めている信仰者に印をつけようと命じられた雨布を着た御使い、この正しい裁きを行う御使いに、今度はケルビムの下から炭火を取って都に巻き散らすようにと命令を二節にありますように主は与えました。先には滅びを免れるように印をつけるために用いられました雨布の服を着た御使いは、今度は燃える火をエルサレムに散らして、そこを裁くようにと命じられます。それはイエス様が救うために来られ、そして次の来られる時には裁きを行われるのを連想させます。炭火はイザヤ書にも出てきますね。ちょっと開いてみましょうか。イザヤ書の6章、そこにはセラフィムという御使いが出てきましたけども、6章6節、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。炭火は火をもって清めることを表しています。裁きを行うのは滅ぼすためではなく、エルサレムを清めるためでした。 ケルビムは、南側の内庭に、いました。3節にある通りですね。普通は高いところにいるのですけども、神殿に降りてきていました。そして主の栄光の雲が満ちていました。そして高く天に座しておられる主も神殿に降りてこられました。ソロモンが剣道した時にも主の栄光が宮に満ちて、この時は祝福だったんですけども、裁きのために主は来られました。神が語られるような大きな声に似た激しい翼の音が響き渡ったとあります。それはモーセが見た神の山の轟きのような恐ろしい光景でした。ただそれはエゼキエルの目と耳にしか入りませんでした。そして天の野の御使いは命じられて、ケルビムの間から清める火を両手の上に持ってもらいます。ケルビムの翼の下から手のようなものが現れて、火をこの御使いに渡しました。7節をご覧ください。するとケルビムの一人がケルビムの間からケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣をまとった者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると出ていった。火を持って罪を清め、都を清めるためでした。もちろん先に額に印をつけられた人たちはこの困難の中で守られていきます。神様は御使いを通して救いと同時に裁きを行われるお方でした。9節以降は、ケルビムとそれに伴った我が神殿から去っていく光景が記されています。改めてこのケルビムの姿をエゼキエルは描写しています。我はケルビムに伴っていまして、緑柱石の輝きのように見えた。4人のケルビムと同じように輪は4つあって、そして二重になっているように見えました。そしてそれらがきちんと隊列を組んで向きを変えずに動き回っていました。12節を見ますと、ケルビムの体全体、そして4つの輪の周囲には無数の目があったと。目は見定める力、すべてのことを見据える力を表しています。神様の目から 何者も逃れることができません。私たちはその姿を見たことはありませんけども、しかしその神様の見る力は私たちにとっては御言葉によって日々私たちの心を探られています。ヘブル人の手紙の4章12節13節神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、人の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。私たちは自分自身について御言葉を通して明らかにされ、そして神様がどのように私たちを知っているかを知ります。また祈りとご聖霊の導きを通して私たちの周囲の方々の霊的状態も知って関わるようにされています。そういう意味では私たちもまた御使いのように用いられています。やがて御使いをも裁く者として私たちもこの地にキリストを宿して神の救いと裁きのために置かれていることを覚えましょう。さてエゼキエル書に戻っていただけますか。14節にそれぞれに4つの顔がありとあります。その4つの顔は一章では牛、人間、獅子、マシでしたけれども、この第一の顔が、ケルビムの顔と、記されています。まあ、同じであったと、エゼキエルが書いていますので同じ御使いなんですけれども、御使いは表すものによって姿を、変えます。ケルビムの顔とあるのは、天使そのものの性質、神の使いとして使わされているということが、牛この力と忍耐よりも強調されているのでしょう。神に使わされた主のしもべ、そして人間は知恵、獅子は勇気、マシは、迅速さ、まあ、それを、象徴していました。そして、隊列をまた向きを変えることなく、縦横に動くことを通して調和し一致して、使えておられる神様の働きを表しています。主の栄光は、宮に、とどまっていましたけども、先に主の栄光が神殿の、敷居を出てケルビムの上の方に上がられました。そして、ケルビムも地上から、飛び立ち、魔も、伴いました。 そして正面であります東の門の入り口にの上高いところに留まりました。この光景にもう圧倒されていたエゼキエルはようやくバビロンで見たケルビムと同じ、また主の栄光と同じということに思い至りました。それほどに圧倒的な光景だったのでしょう。また親しみ、そして恋慕っていた宮の忌まわしい状況を見て愕然としたこともあったでしょう。そして主はこの異教のバビロンの地、捕囚の地で臨在くださると同時に、今堕落し偶像にまみれていました主の宮にも臨在して裁きをなされることを間近に知りました。そして主は本来の高いところに戻られました。18節、主の栄光が神殿の敷居から出ていってケルビムの上にとどまった。21節をご覧ください。彼らはそれぞれ4つの顔とそれぞれ4つの翼を持っていた。その翼の下には人間の手のようなものがあった。彼らの顔形、それは私がかつてケバル川のほとりでその容貌と姿を見た通りの顔であった。彼らは皆前の方へまっすぐ進んでいった。こうしてケルビムは都を後にしてゆきます。まもなく先に天の共に来た御使いが使わされていましたけども、都を清めるための裁きが始まろうとしていました。この光景を見てエゼキエルは死の都エルサレムへの裁きが間近に迫っていること、そしてそれが現実であることを悟らされました。このことを捕囚の地にいた民に彼は告げたに違いありません。エゼキエルは気の弱いところがありまして恐れていましたけども、ここまでまざまざと見させられたら、いくら同胞たちがいやエルサレムは大丈夫だよと訴えていて、エゼキエル自身に黙れる、何を言うのかといくら抗議しても彼はまっすぐ語らざるを得なかったに違いありません。私たちはどうでしょうか。今世界は自分の命を守るためにということで躍起に追い立てられている現実がありますけれども、しかしクリスチャンは終わりの日にそのような苦難があることをあらかじめ告げられており、また誠の命はキリストを信じた者は必ず守られていることを知らされており、 この世の命は一時であり、後の命は永遠であることをはっきりと知らされています。苦難は、そして終わりの時は必ず来ます。地上で健康だからといっていつまでも生きられるわけではありません。私たちは限りある命を何のために使うのか、そのことを御心から知っていますので、御言葉から知っていますので、それを証しするものでありたいのです。マタイ伝5章18節を抜き書きさせていただきました。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。お願いいたします。天の父様、差し迫った裁きが近づいていることをエゼキエルは見ました。私たちも今伝道が困難な状況ではありますけれども、祈り、また福音を明かしし、また求道者の救いのために祈り続け、また機会をいただいて救いを伝えることができますように、また聖書の確かな言葉が口な永遠の命と、また避けられない神の裁きと死を告げていること、私たちが見失うことがないように守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。